私たちのために十字架にかかり、神の偉い人に期待しながら、まとめに来ていきたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
先週ですね、夜の礼拝だったんですけれども、ある一人の、ご婦人というかですね、が、証しをしてくださったんですけれども、教会キャンプに行ってですね、いろんな恵みがあったんですが、その方はもう何十年来と、耳が、両耳ともですね、調子が悪かったので、ちゃんと聞こえはするんですけども、いわゆる中耳炎みたいな状況で、毎日こうなんか耳掃除をしないといけなくて、それでもちょっとそういう状況で、慢性の中耳炎みたいな状況でも何十年できてたそうですね。で、毎日耳掃除をしたそうです。聞こえはするけど、ちょっとあまり良くなかったわけですね。ところが、教会キャンプから帰ってきたら、はっと気がつくと、全然大丈夫で、両耳とも良かったということなんですね。で、昨日また有恵に一緒に行ったんですけども、その時にも味でまた明かされておりまして、つまりもうそのキャンプから帰ってから何十年来調子悪かったなんか慢性中耳炎みたいな感じだった両耳が完全に癒されたってことなんですね。でこれ素晴らしいのはですね、誰かがそのために乗ったわけでもなく、本人がその癒しを求めたのではなかった。にもかかわらずキャンプに行って帰ってきたら治ってたんまさに神の恵みと神様の祝福だったんですね。主に感謝をしたいというふうに思います。で求めることによって、癒されたり答え出すことがたくさんありますから、求めてください。と同時にこの、求めなかったわけじゃないでしょうけれども、もうこれは一生引き受けなきゃいけない十字架なのかしらと思ってたのに、神様の方が触れてくださったということですね。で聖霊の臨在が強くなってきますと、そういうことがあちこちで起こり始めます。もちろん求めてることも答えられるんですよ。どんどん求めてくださいね。でもそれと同時に、その求めてないってわけじゃなくて、何かもう、諦めてしまったって言葉悪いですけど、諦めてしまっているというか、仕方がないなと思っていることにまで神が触れてきてくださるということがね、始まってくるんですね。だからすごく私はその証しを聞いて感動したんですね。何かちょっと今言ったら違う段階に入ってきたなということを非常に強く思いました。でそれは彼女にとっても祝福ですけど、私たちにとってもすごいなんか希望というかですね、主の語りかけを感じるなと思ったんですね。でぜひ皆さんね、主に期待してほしいというふうに思います。その方はキャンプで祈りの奉仕をしていておられましてですね、お二人に頼んだ、お二人ずっとあるところに座ってキャンプ中ずっと祈っておられたんですけども、その中で主がね、宿をなさったんだなと思うことをね、思います。それとともにですね、今回カンボジアに行くのはですね、ちょっと人数が4人ぐらい5人ぐらいしかいなかったことと、それでも行けたんですけど、あとカンボジアの方がですね、今政府がちょっと、混乱しておりまして、で NGO 講師を今やってるんですけど、社会福祉省とか M 省で取らないといけないんですけど、社会福祉省の人はもう来て最後のチェックをしたいんだけど、その上がまだ今ちょっと上ですね、つまり政府側がちょっと混乱してて、そこからオーダーが来ていくので、行きたいけどまだそれは来ないわけですね。それでちょっと時間かかってて、そういうこともありまして、ちょっと今、更新前なので、今回はちょっと前田さんと、ルツ前田さんと話し合った結果、ちょっと見合わせようということになってですね。だからもうちょっと後に、おそらく来年の春ぐらいに行くことになると思います。ルツさん帰ってきますのでね、帰ってくる前に行ってもいいんですけど、それも慌ただしいということで、戻ってからまた行きましょうということになったんですね。だから今回延期になったんですが、その前にですね、平優子ちゃんって言ってですね、筑豊の平牧師のお嬢さんなんですけど、平牧師が天国に帰った時カンボジアに行って奉仕された方なんですが、その方が一緒に行きたいけどどうしても仕事の関係でその時行けないから、2週間前かなに行きたいということで、前田さんが良ければいいですよということで、前田さんはすごく一緒にずっと優子ちゃんを一緒にやっていたんで、ぜひ来てくださいということで、で最初は1日しか折れない予定だったんですけど、主に従うとすごいですね、パックのですね、別の会社でパックで別の飛行機で安くなって、結局向こうに2日滞在できる飛行機があったわけですね。それで2日間だけ、本当2日間だけ滞在だったんですけど、よほど祝福されたんでしょうね。最近ゆこちゃんは明かしてくれとか言ったら嫌がるのにですね、してくれまして、地方カリスマ世界で、そしてその明かしはすごく良かったんですね。そして行くといいからの導き話をさって、その後終わった後、私はその筑豊からですね、田川から筑紫野っていうところまでバス停まで送ってくれるんですね。もう最終日がないのでそこまで行かないといけないから、そこの最終バスに乗っていつも帰ってくるんですけど、その間ですね、 まあ、いつもおしゃべりはするんですけど、いろんなことを。もう個人の話と個人の話でもうしゃべくりまくるんですね。喜びにあふれて、でこっちまで喜びが伝わってくるぐらい。だからたった2日間だったけど、本当に濃厚な時間だったって、あんなに喜ぶんだなっていうか、元気になるのかっていうぐらい元気だったんですね。やっぱり神様の導きに従っていくと、まあ、人間的にはたった2日間、最初は1日しかおれなかったんですよね、本来ね。それでもいいから、そのお金を使っていきたいと、休みを取って1日だけでもいいから行きたいっていうのは、主の導きに従ってみたときに、2日ね、2日行けることになって、しかも飛行機も安くなって、で結果的にはなんか本当に元気になってましたよね。横で平牧師がなんかすごく嬉しそうでした。お嬢さんが本当にこう元気、ただ肉的に元気になって信仰的に引き上げられたんですよね。だからあのなんか本当に今の介護の仕事をしていてね、すごくハードな毎日なんですけど、なんかすごく良かったなと思いました。で、主の促しがあるときに主の促しの場所に行くということはすごいんですね。その先ほど あの癒された方もキャンプに3日間来て2泊3日全参加して、主の促しのあるところに行ったときにそういう癒しを受けましたし、まあ、平英子ちゃんもそのもしかしたら1日しか入れなかったとしても神様の導きを感じるから、まあ、お金と時間をかけていこうと思ったら2日になって、その2日間が、まあ、本人は言ったら濃厚な2日間だと、非常に濃厚な2日間だったと言って、本当そう思います。話を聞いていて、あんなに元気に明るく信仰的にも引き上げられてよかったなと思います。どうぞ皆さんね、主の導きというのは本当にあるので、主が導かれるとき、もちろん吟味と確認は必要ですよ。主に導かれるとき、その主の導かれる場所にいるってことはとっても大事です。お仕事であっても、まあ、学校であっても、あるいはそのある期間、短い間の奉仕であっても、その主の流しに従ってその主の言われる場所にいるっていうこと、その場所にいるだけで受ける祝福があるんですね。だからぜひね、それをね、知っててほしいというふうに思います。それとですね、これですね、見越しもいつもごめんって言うんですけど、今日は斜めなんですね。だからごめんどうでもって言えないんですけど、斜めにチェ・ドクシンさんっていう韓国の、まあ音楽家ですね、賛美の歌がこの前東京アンテオケで、賛美してましたけど、インターネットというか映像越しに見たんですけど、すごい感動したんですね。で賛美でこんなこと怒られるでしょうけど、やっぱああいう感動するっていうのはまだ日本ではそんなないですね。この前の聖なる都よりさらにも白馬で聞いたときはすごい感動しましたけど、ちょっと DVD になると落ちるかなって感じがするんですけど、すごい感動したんですよね。でこの方は韓国のリバイバルですごく持ち上げた方で、学生時代にクリスチャンホームだったけど大学1年の時にはっきりイエス様に触れられて、卒業までの間もう祈りはいっぱい答えられたけど、一つだけなかなか答えられなくて、私は何をしたらいいのかって神に聞き続けたら、はっきり神様から4年の時に音楽の道っていうことを言われて、そこからそれのために働き始めたんですけど、卒業するある日に脳性麻痺の障害を持ちながら神様からの愛に満たされた言葉を書き続けている詩人ソン・ミョンさん、ミョンヒさんの詩を見て曲をつけたいと思って、でそれを1ヶ月の間にその次に次から次へと曲をつけて、でその曲を持ってゴスペルグループチュチャンヤンチュチャンヤンっていうグループをやって、100人の会場でね、初めてコンサートを開いたら、いきなりそこに300人以上が入って入り切れずになって、それを1日に3回やって全部入れ替えで1000人のコンサート100人の会場でやったと。そこからその噂を聞いて日本韓国中から呼ばれるようになって、そして1998年代の、まあ、韓国すごいリバイバル起こったんですけど、そのリバイバルの時の一つの賛美の器として非常に多く持ち上げました。で東日本大震災の時にも友人が日本にいてすぐにそのための歌を作ってきて来られて、まあ、そういう方なんですね。で韓国ではもう知らない人はいないっていうぐらい働きをされた方です。爆発的な韓国リバイバルの潮流のただ中で中心的な働きに独身さんが率いるチュチャンヤンはまさに使えることになり、こうして韓国ゴスペル界で初めてコンテンポラリークリスチャンミュージック CCM が始まる。自身を通して何十万人もの人々が救われたということですね。主の方でなされることがあって、そこにいた私は棟梁しもべとして用いられただけだと、まあ、謙遜に語って書いてありますね。ぜひこれ読んでみてください。特に賛美に対する召しを感じている方は読んでほしいと、立ち読みじゃなくてできたら買って読んでほしいと思います。で、 これを読んで感動したというよりも、その賛美を聞いて私はね、本当に感動したんですね。なんだっけ、日本を愛します、心から愛しますっていう歌詞があったんですけど、なんかそれを聞いた時なんか霊が震えたっていうかね、あ、この人本当に心からこれ賛美してるって、こうなんかこう伝わってくるものがあったんですね。で、そんなすごくね、なんか思い入れて歌ってるって感じじゃないんですけど、ぐーって入ってくるものがありました。YouTube で見れますので、東京アンティーク協会のホームページからぜひご覧になってみてください。その私は音楽のことは分かりませんが、霊的にはこうちょっと久方ぶりにっていうかね、なんかこう本当にこう霊に触れるっていうか、そういう賛美を聞けたなっていう感じがしますし、こういう賛美隊が長崎から出てきてほしいなっていうね、なんかそういう本当に一つの模範ってね、なったと思いますので、ぜひね、見てほしいなというふうに思います。はい、それで今日のところに入っていきたいというふうに思います。今日はルカの一章の37節を読んでいただきました。神にとって不可能なことは一つもありませんということですが、先ほども話しましたように、これは、マリアの受胎告知として非常に有名なところ、マリアがイエス様を身ごもったところですね。そこがお話なんですけども、今日はそこからマリアだけじゃなくて、その夫のヨセフのことも含めて、学んでいきたいというふうに思っています。で、マリアは聖霊によってイエス様を身ごもりました。これはもう奇跡です。で、クリスチャンの人はみんなね、少女マリアが身ごもったことを信じていると思います。大丈夫ですよね。少女マリアが身ごもったと信じてますよね。もしマリアが少女でなくて身ごもってたら、それは単なる男女の営みのいる子供だから、それは人に過ぎませんので、それを信仰の対象とすることは愚かですし、してはいけないことです。本当に少女マリアが聖霊によって身ごもったので、これはまさに罪のない、神様が罪のない人として生まれてくださって、罪の身代わりができたんですね。だから我々はそれはまさにキリストを神として、ね、信じるわけですよね。だから少女マリアから生まれたということは、イエス様を信じた人にとっては当たり前のことなんです。でもね、普通に考えたらそれはありえないことだし、そんなバカなことはないはずな。普通に考えたらね、我々もそれを、ね、信じてますし、聖霊の恵みで全然無理なく信じてますけども、普通はありえないことなんですね。そのことちょっと、ね、覚えてください。それでちょっと見ていきますよ。ルカの一章の26節から、これは先週お話しましたザカリアとエリサベスの話の後なんです。その半年後、エルサレムが身ごもりました。奇跡になってね。その半年後、今度は同じく天使ガブリエルが今度はマリアのところに来るんですね。で、この前はザカリアの夫の方に来ましたが、今度はマリアの方に来ましたので、天使は男性でも女性でも関係なく来てくださるんですね。でザカリアは年を取ってましたが、マリアはまだこの頃少女で若いですから、年齢も関係ないようであります、ね、天使になってみたいと思いません？私買ってみたいと思うんですよね。私、会えると期待してるんですよね、人生のところでね。さて、話を戻り申しますが、ところで、その6ヶ月目に、つまり、エリサベスが身ごもって6ヶ月経った時、御使いガブリエルが、神から使わされて、ガリラヤのナダレという町の一人の主のところに来た。ナダレっていう町は、今は、イエス様が生まれたので有名になりましたが、この頃は本当に田舎の寒村で、9000人ぐらいがいたと言われてるのかな、と言われた村でした。ね、そこにマリアはいたんです。だから、本当に何て言うんでしょうかね、都会の飛んでる女の人じゃなくて、本当に田舎の村の素朴な、本当に神様を愛してた一人の女性だったと思うんですね。そのマリアのところに、天使はやってきて、キリストのイエス様の母に選ばれたんですよね。で、皆さんですね、主は心をご覧になるんですね。これはね、ぜひ覚えてください。そして、この処女マリアは、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言ったと。ね、マリアですね。で、御使いは、天使ガブリエルは入ってくるとマリアに言います。おめでとう。恵まれた方。主があなたと共におられますと。ね。天使から言われるんですね。おめでとう。恵まれた方。主があなたと共におられますとね。やっぱり皆さんの前にもし天使が来てですね、言われたら嬉しいと思うんですよね。ね。ところが、嬉しいんだけどマリアは戸惑ったんですよね。主があなたと一緒にいてくれるって嬉しいけど、どういうことですかって。具体的には何を意味するんですかって。ね、ちょっとびっくりしたと思うんですね。それで、ね、これは一体何の挨拶かとマリアは、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと。嬉しいんだけど一体何のことですかっていうことですよね。そしたらですね、20節ですね、30節で天使が言うわけですね。さあ、ここからなんですよね。怖がることはないマリアって言ってるから、やっぱり天使に会ったマリアは怖がっていたことがわかります。ダカリアも恐れと不安があったと書いてますよね。やっぱり天使が来ると、最初恐れが来るんですね。やっぱりすごい勢い臨在ともに来るんでしょうね。で、先週も言いましたけども、森永のエンジェルとはちょっと違うと本当になんか恐怖が来るんでしょうね。で、私一回 天使に会ったわけじゃないんですけど、何度かね、話したことがありますけども、昔、熊本のある祈祷院に行ったときに、まあ、断食しに行ったんですけど、隣にすごく立派な大きな教会があって、で、そしてなんかしてるときに、お菓子かなんかをもらっちゃったんですね。で、断食中なのにね。で、それでその結果ですね、断食中ですね、私は断食中絶対に家に帰らないんです。断食しながら家に帰って買う人がいるんですけど、私は尊敬してるんですね。家に帰ったら必ず食べるという信仰があるんですね。でね、すごく断食が苦手なんです、本来ね。私はちょうどその時ね、最初我慢したんですけど、ついに負けて、夕方か夜だったら私が食べちゃったんですね。で、落ち込んで戻ってきてですね、その祈祷院で落ち込んでですね、共にながら次の日食い改めてね、やってたらですね、向こうの方がですね、木原牧師、せっかくですから証しをしてくださいって言われるんですよね。昨日言われたらいいけど、もう食べちゃったんですよ。うわぁ、参ったなと思いながらね、断るわけにもいかないから、講談に立って、でまあ、別に断食ではない別の証しをしようと思って、ね、まあ、他にも断食してる人がいたから食べましたなんて言うと、その人たちに対してちょっとまずいからね、と思ってこう、立ったらね、すっごい勢い臨在だったんですよ。ちょっとこれは言葉で表現できないけど、本当に神を感じたんですよね。これちょっと説明できないけど、神を感じて、清さを感じて、ものすごい清さを。そしたらね、体が震えてきてね、証なんか飛んでですね、気がついたら食い改めですよね。すいません、私は昨日食べてしまいましたとか言われて、泣きながら食い改めてるんですよね。だからそれぐらい恐れが来たんですよ。神の前に。もう本当に私は一生断食もできない、本当に待って、待ってくね。そういう感じで、なんか涙が出てきて、でもその食い改めした後ね、なんかすごく霊的にね、抜けたんです。その後すごく祈りが良かったんですね。で、あれは肉で食い改めたんじゃなくて、本当に精霊に臨まれたって感じですね。やっぱ清さがあると人は、ある恐れを持つんですよ。で、天使が来たとき、やっぱり、本当になんかその神と天使って神が使わすから、なんかそういうのがあるんでしょうね、きっとね。で、マリアも恐れたわけですね。だから怖がることはない。マリアって言ったんですね。で、聖書に出ると、エス様もいつも、平安があれ、シャロームって言ったりね、恐れるなって、ヨシアキに何度も出てきたり、人は恐れたり不安になることがあるみたいです。でもし皆さんが信じてるのに恐れや不安が来たときに自分はダメだなと思わないように、それが人間なんです。この肉を持っている。まだ復活の体じゃありませんからね。肉の体ですからね。我々はまだ罪がありますから、やっぱり恐れや不安が来るんです。それが人だと思ってください。でそれに対して主はいつも恐れるなとか、シャローム、平安あれとか、ね、励ましてくださり、慰めてくださる方なんですよね。ね、何を恐れてるの？だらしないわね。しっかりしなさいよとか、これ人なんですよ。でも神様は、シャロームって、まず平安があれよ。神の平安があるようにって、恐れなくていいって、私が一緒にいるよって言ってくださる方なんですよね。これね、忘れないでください。それでね、その上で言ったんですね、ね具体的に、またあなたは神から恵みを受けたのですと。じゃ具体的には何か、さあ、ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。ナオイエスとつけなさい。まあ、だからあの時と似てますよね。身ごもって男の子を産むよ。ね、ナオイエスとつけなさいって言ったわけですね。で、その子のことを具体的に言います。その子は、イエス様は優れたものとなり、井戸高い神の子と呼ばれます。神の子ですね。また、神である主は彼にその地ダビデの王位を与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。まあ、うんと具体といえば救い主、メシアが与えられるということなんですけど、マリアは処女でした。ね、我々はね、処女マリアは聖霊によって身ごもったことを知ってるし、信じてますから、普通に思いますけど、で少女マリアがね、こう田舎、まあ、ナタレの、こうね、乾燥って感じかな、まあ、村で、こうね、いたら、天使がやってきて、恵まれた方って言われて、そこまではいいですよ。男の子ができるよってね、名前はエスとつけなさいって言われてね、これは喜ぶ前に、ちょっと待ってください。って、わかるでしょ、まだ少女なんだから、そうでしょ、我々はさ、知ってるからね、ハレリアって思うけど、普通に考えてね、いきなりそんなこと言われたらね、ちょっと待ってください。で、こうなんでしょ？それこうなんですよね。マリアは見つかりに行ったって、どうしてそのようなことになり得ましょう？私はまだ男の人を知りませんのに。さあ、そうですよね。ちょっと待ってくださいよ。私まだ男の人、そんな子供ができるとか、そんなこと言われても困りますとかね。そりゃそうですよね。びっくりしたと思うんですよね。つまり、ありえないことを語られたんです。皆さん、神様は私の人生に、この場合は少女が見込まれるということでしたけども、あなたにも、そりゃ無理でしょうとか、そんなことありえないでしょうっていうことを語ってくることがあるんです。その声を聞くことのできる砕かれた柔らかい心を持ってほしいんです。 マリアはなぜ天使からそういうありえないことの語りかけを受け入れたのか。彼女の心は低かった。この後見ればわかります。そして彼女は本当に神様に対して心が開いてた。で、私たちも本当にへりくだった頃で神様に心を向けていると、例えば今日この礼拝で語られることがあるんです。メッセージを通してかもしれない、予言を通してかもしれない、全然関係ないことをこうふっと主から思いが語られてくるかもしれない。でも神は語ってくるんですよね。で、この時もね、ありえないことが出て、まあ、マリアはびっくりしてね、いや、まだ男の子知らないんですよって言ったら、神様が言ったの、天使が言ったんですね。聖霊があなたの言い望み、意図と吐き方の力は神様ですね。あなたを覆います。それに生まれるものは聖なるもの、神のこと呼ばれます。ご覧なさい。ね。だから聖霊ってできるんだって言ったの。で、ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、ね、半年前に、あの年になって、もうあんな年になって、絶対生まれないはずなのに、男の子宿してるでしょって。ね、不倫の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月じゃないですか、ね、私にできないことはないんだよって、神にとって不可能な人ってことは一つもありませんって言ったの。面白いのは、ちゃんと 前もってエリザベツが妊娠してたのを見せてるから、聞き見せた、ただ根本的に違うことがあるんです。エリザベツは、ダカリアとエリザベツの子供なんですよね。これはっきり。罪人です。バプテスマの中には、女から生まれた中で最も素晴らしい人だけど、罪人です。でも、イエス様は、マリアとヨセフの、いわゆるその交わりによってできた子ではなくて、聖霊によってマリアに与えられた子で、この人は罪がない人なんですよね。これは根本的に違うんです、ね、でも神にはできないことはないんです。で、皆さんもっと言いますけど、信じてますよね。信じてなかったら救いが崩れますよ。少女マリアから生まれたと信じてますよね。いや、ま、私はもう天然普通の理性がありますけども、それは信じてます。だから、それがそこが土台がないと救い自体が崩れますから ね。で、こう、エス様は、ね、少女マリアから生まれたわけですよね。で皆さんそれ信じてるんでしょ。繰り返しますけど、少女が聖霊の身ごもったと信じてるんですよ。それができた神様が今あなたが直面している問題に解決を与えられないと思わないですよね。だって、少女が聖霊によって身ごもることを信じているのに、なぜ、例えば健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、そんなことぐらいできますよ。少女に身ごもらされた神様が、聖霊様が、あなたが今直面しているその病気の問題、経済の問題、人間関係の問題に解決を与えられないわけがないんです。そうですよ。ただ面白いことは、確かに神にとって不可能は一つもないんです。一つもないんです。どんな問題、この地上における問題で永遠なる神様の解決できない問題なんて何一つないんです。が、ここでポイントがある。何かというと、マリアはこの後何て言ったか。マリアは言った、本当に私は主の恥ためです。これは男性の場合はしもべって言うんですけど、女性の場合は恥ためって言うんですね。ね、私は主の恥ためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていったと書いてありますけど、言ったんですね。あなたの言葉通り好みになりますようにって、かっこいいです ね。でもこれね、何かというとね、あなたの言葉通り、つまり少女である私が聖霊によって身ごもってイエス様を宿せますようにって言ったの。嬉しい部分もありますよ。救い主イエス様のお母さんに選ばれて託されるわけですから嬉しいじゃないですか。でももう一方でね、少女マリアが妊娠したということを私たちは信仰があるから信じてるけど、そういうことを友達に言ったら普通どう言われますか。そこまで信じきれたらいいよな。私大学時代言ってましたけどね、まあ、イエスがすごいことは信じる、そらありえないよとかね。でね、いうわけで、まあ、理論的には分かるわけですね。なるほど、そうじゃなきゃ信じれないな、だから俺は信じないとかね、いろいろね、信じない人はそうですよね。で、皆さん、マリアのフィアンセのヨセフ、言い名付けだったんで、これちょっと大事なところなんです。説明しますけど、当時の言い名付けというのは、今の婚約よりももっと強力なんです。もう、言い名付けっていうのは、妻と夫と同等に扱われる。決して一緒に住みませんよ。そして、結婚するまでは二人は別々です。だけど、もう、妻と夫のように扱われるんです。それ強力なんです、すごく。ね。だから、もうフィアンセである、ね、ヨセフにね、言うわけでヨセフ。これはね、聖霊なのよ、聖霊。神様よって言った時にね、あ、そうか、聖霊なのか、素晴らしいねって言いますかね、普通。そりゃ無理ですよ、普通。そうでしょ。マリアもそれぐらい分かったはずなんですよ。ああ、フィアンセのヨセフが分かってくれるとは。いや、 最終的に上がってくれるかもしれないかもしれないとは思ったけど、それ以上にヨセフはどう思うだろうかって当然思ったと思うんですよ。もしかしたらヨセフは去っていくんじゃないかしらって思ったと思うんですよ。だってそうでしょ。でヨセフはまだいいですよ、ね、マリアを愛していたから ね隣近所、今も昔も東洋も西洋もアジアもアフリカもないのです。おばさんたちは話すのが好き。人間はゴシップが好きなんですね、悲しいことに。罪人だから。ね、マリアが見ごもるでしょ。ね、聖霊なんですよって言ったらね、そうですかっていう人も中にはいたでしょうけどね。大抵ですね、あ、そうって言って、知ってる、隣のマリア、あんな清純な顔して、あんないい子、妊娠してるのよって。どう考えてもヨセフの子じゃない、誰の子かしらってこう当然話題になったでしょうね。悲しいけどどうしようもない人間は罪人だから、そういうゴシップが好きだから。それぐらいマリアは分かったんですよ、そう言われることぐらい。で好みになりますように言った時に、一つは嬉しいことなんです。イエス様の母として選ばれてね、すごく嬉しいじゃないですか。でも一方でもしかしたら、いや、おそらくヨセフを失うだろう、多くの人に誤解されてありもしないこといっぱい言われるだろうってことぐらい分かったですよ。でもそれも全部ひっくるめて好みになりますように、構いません。神様がおっしゃる言葉が、神様のおっしゃる言葉がなるなら、神様が望まれているようになるなら、それでも構いませんということを意味するんですよ。好みになりますように。そして皆さんね、奇跡が起こるときに大事なポイントがあるんです。マリアのように、あなたの言葉通り好みになりますようにって言う人がいるんです。あなたがそう言わないの奇跡を体験したら知っててください。あなたの知らないところでお言葉通りになりますようにって言った人はいるんです。実は本当にそれを引き受ける人がいるときに、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉が成就するんです。で奇跡が始まってくるんですよね。怖いものですよね。で今安定教会はすごい祝福されてますけどね、一時ものすごい人がいなくなったんですね。それはもう避難中傷でね。で神様から最初ねチャレンジがあってね、どうしますかって言った時に、どうぞって神様がパウロ牧師に言ったんですね。やはり好みになりますよね。で案の定それから振りが始まってね、ほいでまあありもしないことを山ほど言われてね、一番有名なのは4000万の隠してる金庫口座があるとか言ってね、言ってましたよね。あったら出してほしいってね言った人、責任持ってやってください。今消えてしまいましたよね。でもそんなことを始め、それでたくさんいた人たちがどっといなくなったんです。で牧師にとってね、一番きついのはね、教会から人がいなくなることなんです。だから例えば A という教会から B という教会に移動したらね、よくA という教会が傷んだり B という教会と争いが起こったりするのは、この教会員が移動するときつい、あるいは人がいなくなると辛いんですね、やっぱりね。それはそうだと思います。私も牧師だからさ、分かります ね。だからそうなんですよね。でところがその時ごそっと言ったわけですよね。でもそれは前もって言われてたの。こうね、ふるいにかけられますよって。でもその後やがてまた神様まで怒るってわけで、その通りになりましたよね。で、もちろんですね、もうどうぞ神様なさってください。この教会はあなたの教会ですって。言うのは簡単だけどね、私はやっぱりね、本当にしもべだなと思うんですよね。神の御心はなりますようにってね。で、皆さんがそれをね、もしね、神様の前に言えたら、ですか？マリアはやっぱり、ヨセフはね、晒せようとされたわけですよね。でも逆転しますけど、十字架を追うんだけども奇跡を見るわけです。これでちょっとヨセフ見てみますね。マタイ出してください。マタイの一章、ね、この前、先々週やりました系図。気づき始めた方もいるでしょうけど、今ねイエス様の伝承がやってるんです。系図から始めてね、未始動内、そして今日はついに誕生、ね、でマタイの一章出してくれますか。一章のね、18節からね、これはヨセフのこと。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、言い名付けね、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことがあったと。聖霊によってたんですね。ところが夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。もう晒せるというのは離縁するということです。婚約だけど、まあ、もう結婚と同等扱いだから、もう離縁しようと思った。つまりヨセフは本当にマリアを愛していたので怒ったりというんじゃなくて、もう内密にそっと晒せようとですね、晒し物したくなかったから、すごく私 ヨセフってマリアを愛したんだと思いますよ ね。でもね、苦悩したと思いますよ。信じていたのにマリア、ああマリアと思いながらね、苦悩したと思います。ところが神様面白いんですよ。次20節、彼がこのことを思い巡らしたとき、さあどうでしょう、思い巡らしたとき、主の使いが天使です、面白い、夢に現れていった。ちょっと余計なことなんですけどね、直接来ればいいのにね、夢の中で天使が来るんですね面白いですね。私天国って聞きたいんですよね、これ神様に、どうしてあの時直接天使来ないで夢の中に現れたんですか。まあくだらないことだと思うでしょうけど、私こういうのちょっと引っかかるんですね。意味があったのかなと、夢の中で現れたの、天使がね。でだってマリアの方は直接来たでしょ。でもこの時は夢なんですよね。でダビデの子ヨセフ、ヨセフに向かって、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい、その胎に宿っているものは聖霊によるんですよ。マリアは男の子を産みます、そのイエスとつけなさい。マリアに言ってると同じ言葉を言うわけですよ。男の子生まれるからイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です、メシアなんだよってマリアに言ったのと同じ言葉をヨセフにも言うんですよ。すごいなと思うのはね、ヨセフがね、あ、そうですか、聖霊だったんですねと受け取ってるんですよ。マリアだけじゃなくてヨセフもすごいと思いませんか。あ、そうだったんですか、聖霊なんですねって言って受け取って、そしてマリアを迎え入れるんです。でもちろんイエス様が生まれるまでマリアとヨセフは関係を持ちませんでした。生まれた後にね、二人の間に子供ができます、イエス様の兄弟ですね。でもそれまでは持たなかった。で、何を言いたいかというと、マリアもヨセフもすごい砕かれた人なんですよ。でプロテスタントはね、そのカトリックのマリア信仰に対してね、はっきり否定する結果ね、ちょっとね、マリアを引き下げすぎた結果、聖書に出てくるマリアとヨセフは、聖書を見る限りやっぱり神様にキリストの父と母として選ばれただけあって、すごく平気だってんです。その信仰はね、私たちは学ぶべきものがいっぱいあるんですよ。だって神様に言われた時、それをねそのまま受け取ってね、ヨセフはマリアと結婚するわけでしょ。でマリアだってそのまま受け取ってね行くわけでしょ。でさっきも言ったように、当然ヨセフもマリアもね、周りの人からね、あ、素晴らしい夫婦、主にしたかった夫婦なんて言う人もちょっとはいたでしょうけど、多くはね、それはいろいろ言ったでしょうね。でもそんなことよりも神の御心と神様の導きを大事にしたわけでしょ。すごい砕かれたへりくだった人だと思います、どっちも。ただし罪人ですので、マリアもヨセフも、これは間違いない。カトリックが言う無限大というのは聖書には書いてありません。これは間違いです。本当にへりくだった素晴らしい人で、私たちはそこから学ばないといけません。ものすごい謙遜な方です。信仰の模範ですが、しかし彼かのマリアもヨセフも罪人です。私たちと同じ人間です。これ間違いないと思いますね。ね、そして、ね、元に戻しますけれども、そう言われてヨセフは受け取るわけじゃないですか。で、マリアもヨセフも受け取ったんです。その時キリストが誕生してきたんですよ。で、あなたが本当に神様の導きを受け取るときに、神の技が起こるんですね。で、まあ、今回カンボジア行けなくなったんですけど、カンボジア行かれたルズマイダさんはね、何度お話ししましたけど、本当は、まず、バブテストの、ディーン宣教した方の、ね、秘書をしてたんですね。とっても祝福されたけど、主に導かれてまず主の主が来たわけです ね。長崎が来られた、ね、そしてその後フィリピンに行こうと思って、フィリピンに何回か行って、フィリピンにある土地を買って、安くて買えるから買って、そこに幼稚園を作ろうってエディとかね話してたわけですよね。そしたら神様がベンジャミン・コマルパリさんという人をインドから送ってきて、その通訳をすることになって、インドの人なのにインドの話をしないでカンボジアの話ばっかりして、前田さんにインドを渡したわけですね。今の分かりましたかね。で、カンボジアに、ね、導かれたわけで、で、本当かどうか確認するために、カンボジアに、ベトナムカンボジアチームがあったので行かれて、カンボジアのキリングフィールドっていうね、今はすごい綺麗になってましたけど、当時はもうすごかったんですけどね、その骸骨だらけのところに行って、そしてそこで神様から言葉をもらって、分かりました、来ますって言ったら、帰りに虹が、ダブルの虹が出て、行くこと決めたんでしょ。で、まあ、今日この後行きたいんです。で、行ったんですよ、実際カンボジアに選んでね。せっかくカンボジアに死にしたかって言ったのに、何が起こったかというと、子供は来ない。内戦が起こったんです。で、戦争ごっこでも映画でもね、本当に戦争が起こった、内戦が。で、目の前を戦車が走り、火を吹くわけですよね。で、一番近くの歩いて行けるところにあるガソリンスタンドが炎上して燃えたわけですね。で、プノンペンの人たちは当時戦争に慣れてたから、一瞬にして誰もいなくなって、で、彼女はこうやって隣が歯医者さんだったので、クリスチャンのね、そこの お母さんが残ってたので、その人と二人でずっと言ってました。ですぐ電話かかってきたんですね。日本に帰ってもいいですかってね。でパウロ牧師に確認を取って、いいですよってことだったんですよ。 ところが彼女はちょっと経ったらちょっと冷静になってきて、一回とにかく教会に行こうって言って教会に行ったんですよね、日曜日。100人以上いる教会が4人だったそうです。牧師と牧師夫人と彼女のもう一人4人。4人で礼拝をしてお祈りして帰ってきたと。そしてその時に、その、まあ、英語がどこまで理解できたかわからないけど、神に聞き従いなさいって語られた気がしたので、家に帰ってきてもっと祈った、真剣に。そしたら神様が言われたんですね。子供たちを私のところに来させなさいって、彼女がカンボジアに行った時に与えた言葉が、またビーンって響いてきたんですよね。で、彼女は思ったんですよね。怖い。本当に怖い。本当に怖いと思います。怖い。だけど、今帰ったら私は助かるけど、この戦争でまた孤児たちができると。その孤児たちが、この孤児に来ようと思っている孤児たちは、神が送ろうとしている孤児たちは、受け取れなくなると。私は何のために来たのかと。そういう孤児たちを受け取るために来たんだ。だからこんな問いこそいなきゃいけないって。これは自分でですよ。神様との交わりの中で。こっちが言ったんでもなくてね。そして彼女は思ったんですね。残ろうって。神様はそう言ってると思って残るんですよね。で、神様の言葉を引き受けたわけですよね。だけど皆さんね、怖いんですよ、やっぱり。だって2日で結局内戦はあったけど、それ結果論でしょ。いつまた勃発するかわからないし、死ぬ可能性だって大真面目になるわけですよね。だから怖かったの。でも残ったんで、ね、電話したらね、いや、残りますって言うんですよね。それで、大使館から2回電話があったんですね。2回目の電話は、もう2回飛行機用意されたんですよ、日本大使館がね。もう一遍飛行機用意しましたと。で、この飛行機はちゃんとね、あなたの座席もありますと、ね。だから何時までに来てくださいと、ね。で、もし来ない場合は、日本大使館としてはもう責任は持てませんと。いう電話だったんです。で、彼女はその電話を切った後に、やっぱり乗って、残ったんですよ。ね。これでね、言ってましたよね。前も言ったのも、雨、向こうの雨ってすごい降ってたじゃん。ガーって降るんですね。すごい音するんです。で、それで夜中眠ってても強い雨が降って、ハッと音する、ハッと目が覚める。誰かがドアをバンって閉めると、まあ、立て付けが悪いのかなんかですごい音がするんですよ。だからその音がするたびごとにパッと目が覚めるうち、体がピクンってなるんですって、怖くて。その、弾の音でしょうね。それと反応して。で、半年間は夜中に雨が降っても目が覚め、誰かがドバンって叩いただけで目が覚めた。で、ピクンって体が反応するって。だけど、彼女は残ったんですね。何が起こったかというとね、子供たちが来始めたんですよね。で、言うんです、今でも行くと。いろんなことがある。その後 HIV の疑いになったりね、いろいろあった。でも、いつも、あの内戦の後のあの時の原点に帰ると、私はなんか内側がね、再び燃えてきてね、残れるし戦っていけるって。何かあるたびごとにいつもそこに帰るって言うんです、彼女は。神の言葉を引き受けて、好みになりますよねって引き受けた。そこから彼女は始まって、言うんですよね。あそこで自分はカンボジア人と一つになれたって。あそこから私はカンボジアの中に心が溶け合ったと今でも思ってるって。それが自分の原点だって言うんですよね。言葉を引き受けるときね、やっぱり怖かったりね、きつかったりね、するんですよ。でも、その時に神の技が始まってくるんです。33人の子供たちが成長して、今もう4人か5人は、4人か、4人はもう卒業しましたけどね、それぞれ自立したり、学校行ったりしてますけど、皆さんですね、怒ったんですね。で、最近しょっちゅう話してるジョイ牧師、聞いてますか？ね。ね、お母さん元気ですか、ね、回復しましたかジョイ牧師もそうですよね。ジョイ牧師は教会が大好きだったんです。もう帰ってくださいと言ってもいますという感じだったんです。本当に大好きだったんです、ね。で、教会、イエス様と教会が大好きだったの。本当に大好きだったんですね。ところが、今回ね、両親も好きなんです、僕はね。両親も好きだけど、本当に自分は牧師だし、教会にやるっていう、まあ、責任感がすごく強い人なんですよね。今回でもブログがね、ちょっとうまくね、コンピューター動かなくて上がれなかったらすぐ連絡してきましたよね。あげれないから帰りの人を耐えてくださいって偉いと思います。ちゃんと責任感があるんですね。もう平気であげれない人がいますからね。責任感がない人はちゃんと言ってくるんですよね。で、まあ結局的にはあげれたんですけど、ところがだからね、痛かったわけですよ。そしたら神様からね、両親の世話しろって言われたんで、両親の世話は嫌じゃないんですよ、ご会社にですね。だけど教会に来れなくなるでしょ。で、牧師でしょ。だから彼女は真面目だからね、もう牧師を辞めるしかないと思ったん でも祈ったら神様が休ませてくださいって言葉が与えられて、私も言ったんですよね。休職、退職じゃなくて休職した方がいいってしばらくね。で、彼女は忍び敵を忍び、耐え敵を耐え、休職したわけですね。そして両親に使えることになったね。で、ご存知の両親を使えるから、せっかくだから両親をブログで撮ったわけですよね。で、皆さんね、撮ってもらうと嬉しいんですよ。 愛するものからカメラを向けられると。本当に。私もメタボ日記の最初だけはね、妻がしょっちゅうカメラ向けてくれたんです。嬉しかったですよね。やっと妻が私に目を向けてくれた。ね、でそして記事を載せてくれてね、嬉しかったですよね。まあ、それでもう、あの3日坊主というか10日坊主ぐらいでしたけど ね。で、私真面目にね、年を取ったお父さんとお母さん嬉しかったと思いますよ。1日に10回ぐらいカメラ向けるんだから、猫まで撮ってね、庭まで撮ってですね、デイサイズも撮ってですね、もう何から何までやるわけですよね。でそれにいちいちコメントを入れてね、娘が自分に関することを書いてブログに上げてインターネットに見せてくれるんでしょ。あれ嬉しいでしょ。そりゃ元気になりますよ。人ってね、あの医療的対話本当に大事ですけど、もっと大事なことがあるんです。自分が関心が持たれている、自分が愛されている、自分が必要とされているって思うと、人は元気になるんです。生き生きするんです。ああ自分は愛されてるんだな、自分は本当に関心を持ってくれてるんだろうな、で自分は必要とされてるんだ、男性は特にこれ大事なんですけど、自分は必要とされてるってのは男性はすごく大事なんですけども、まあ、それをね思うとね、人はね元気になるんです。うん、どんなに医療的なことを受けて美味しいものを食べていてもね、それがないとねダメなんですよ。すごく重要なのは人間っていうのはね、霊的な存在だからそこが重要なんですね。でお父さんお母さん元気になっちゃったでしょ、現実に。でもちろんね、医療的にいろんなことがあるけど、あるけどやっぱり回復していくじゃないですか。それはやっぱりね、心を向けられてカメラ向けられてるからですよね。お父さんこと思ってますよ、本当に思ってますよ、じゃあ行ってきます、さようなら、ご飯は勝手に食べてね、チンして食べてね、さようならって、だダメですよ。やっぱりそこに時間と、ね、心を尽くさないと。そうでしょ。そしてね、面白い、そのブログがね、あの、あっさり3000を超えたんです。祈ってたの。3000を超える、1週間で3000超えるブログが出てくるって、あっさり超えたの。で、6000超えて、1万超えしたんですよね。でね、ちょっと落ちたんです。落ちていくつかあったらね、6000弱なんです。言ってみたいですね。ちょっと今週落ちたから6000弱しかないんですよ。で、1回でギャラ言ってみたい。落ちたね。落ちて6000弱なんです。これはね、やっぱりちょっと長さ勢いがダントツなんですよ。全部でアクセス数ね、2万弱。少ないときは1万5000ぐらい。そのうちの多いときは1万。少なくても6000は、ジョイさんが稼いでるんだから、半分、あるいは3分の1以上ですよ。半分ぐらい稼いでる。つまり、長崎教会に今最も貢献しているのは、ジョイ牧師、あなたです。ね。なんでこれを繰り返しているかって大事なところなんですよね。本当に神の言葉を引き受けたときに、実は両親も元気になり、自分が一番したかった神様の働き、長崎教会、あの人好きだから長崎教会がに使いたかったことを、今いないのに誰よりもしてる。これが神の技なんですよ。だから皆さん、全部両親のとこ行って教会来なくていいって言ってませんからね、誤解なんかね。彼女は教会が大好きで、まあ、大好きで本当に大好きで、もう帰ってくれと言ってもいるくらい好きだったんです。ですか、その神様がもう十分だから今度は帰りなさいと言われた。だから主があなたに言ってくることがある。今すべきことがある。その言葉を受け引けるとき、マリアもそうだった、ヨセフもそうだったけど、こうやっぱりそこで誤解されたり中傷されたり追わなきゃいけない十字架がある。それも一緒にひっくるめて引き受けると、神が奇跡をなされるんです。不可能ない方が絶対あなたにはできなかったことをしてくださる。逆転を。私はもし、ジョイ牧師は今も長崎教会にね、この後ね、ある時間が経ったらまた戻ってきてね、バンバン奉仕して持ち帰ると思いますけど、この時にね、帰らないでいたらね、どんなにブログを撮ってもね、1000もいかなかったと思ってる、実は。そして深い後悔をしたと思います、きっと。神の言葉に従ったのでね、今すごく祝福されてるんですよ。教会も本人も。やっぱりね、引き受けてほしいんです。嬉しいことと同時に十字架も伴うけど、それを通して神がある。ルツ前田さんも本当に子供たちのことを思って引き受けたのと同時に怖かった。肉は怖いし、実際半年間はパッて夜中でも目が覚めるより怖かった。もう体が覚えてるわけです。でもとどまった時に祝福されたでしょ。わかりますよね。本人だけじゃない、子供たちが祝福されたなんですね。だからそれを覚えてほしいんだよ。で、主は生きておられるのです。神は語られるんです。もちろん吟味しないといけませんよ、ね、吟味はしないといけませんが、本当に語られる。不可能を語ってもらいます。そんなことできないってことを語ってもらいますけど、あなたがそれを受け止めて従うと神の奇跡が始まってくるんですね。それをね、どうぞ覚えててほしいと思います。で、私これから起こる奇跡ってのはね、ちょっとね、今までの日じゃないなってことを感じてるんですよね。一番最初に入りましたそのね、 ずっと何十年ってなあの耳が中耳炎になった人が両耳とも癒されちゃったんですよね。これだって本人も誰も求めてないし、帰ってみたらハッて気づいたのがあったって、これ一方的な恵みでしょう、ね、ちょっと前には突発性難聴が癒されましたよね。5年半、これも感動ですよね。これ求めたからです。で、耳っていうのはね、フィリピン行った時に一番最初に耳の癒しが起こったんで、耳に関しては 100% 癒されるって信号があるぐらい癒しが起こってる。ところが日本では起こってなかったんです。まだあれだけフィリピンで規制が起こってるのに日本では起こってなかった。だから今日本でね、起こり始めてきてるじゃないですか。私これ語りかける感じなんですよ。特に耳だっていうのは日本でも始まったぞっていうことなんですよ。しかも特別な何かじゃなくて、癒しの集会で起こったり、キャンプのマッサージに誰も知らないで起こったりしたわけでしょ。明らかにね、主の働きが変わってきた時ですよ。主に期待しましょう。そして神に語ってきたらね、大事にしてください。その言葉をしっかり受け止めて ねで、嬉しいこととちょっとへって思うこともあるけど引き受けますと、神の技が始まってまいります。それをね、どうぞね、主に期待してほしいというふうに思います。2時間じゃなくて1時間45分、1時間半礼拝時間はどんどん今狭めようとしてますので、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。マリアもヨセフも本当にあなたを愛して砕かれた心を持った素晴らしい主のしもべ、またはしためでした。あなたが受胎告知の時に天使を使わせて少女マリアに聖霊によって見込まされた時、マリアも驚いたでしょうし、ヨセフは思い悩んだと思いますが、天使が来てはっきり分かったとき、彼らはどちらもそれを本当に受け取りました。本当に低い心を持っていたことを覚えます。私たちも同じように平気だった心で、神がおっしゃることをどんなに不可能と思えても、あるいはありえないと思っても、神がおっしゃった言葉を受け取ることができる砕かれた心と従う力を与えてください。天皇様、どうぞ私たちを通してあなたのこの時代に対する特別な計画、驚くべき神の技を共に見ていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主の前に注ぎ出してください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、人間関係のこと、導きのこと、自分のことでも家族の友人のことでも構いません。主は時間と場所を超えて働かれますので、本当に素直に大胆に求めましょう。天皇お父様、キリストイエスを願って血の神のことに参りました。ただ今一人一人が祈っている願いに応えて、奇跡を与え、癒しを与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずれ、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって目で心と体を癒されよ。膝の痛み、腰の痛み、股関節の痛み、イエス様って目でる治れ。背中にある慢性的な痛み、これ完全に癒してください。また許せない心を主を触れてくださり、聖霊の恵みによって許す力を与えてください。また恐れを取り除いてください。恐れと不安、その人の力出ていきなさい。心に触れてくださり、シャローム、心を癒してくださり、心を溶かしてください。シャローム、シャローム、シャローム。人ではない神からの平安、神からの安息を与えてください。お願いいたします。境内のことに関して求めている方に主を豊かに答えてください。与えてきた方です。この方に、豊かな答えと報いを与えてください。素晴らしい。与えることを惜しまなかったあなたに主は豊かに与えられます。もうしばらく忍耐を働かせて求めなさい。必ず答えは、そして勝利はやってくると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。私により頼み続けなさい。いろんな岩が来ますが、私により頼み続けなさい。その時あなたは栄光を見るだろう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。なんか肉が喜ぶということよりも霊が喜ぶことを選びなさい。であなたは分かっています。自分でその聖霊が喜ぶ聖霊の導きに従いなさい。それを真剣に祈りなさい。 あなたが本気で祈るなら神の答えがやってくる。神は奇跡を行われるのをあなたは見ると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様を皆によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いいたします。